今日はテサロニケ人の手紙第1の5章1節から11節です。このところでは主の日に備えることが語られています。1節に、兄弟たち、その時と時期についてはあなた方に書き送る必要はありません。ここに、その時と時期というのは何を指しているのか、それは先の4章16節に出てくる主ご自身が天から下ってこられるその時であるわけです。すなわちキリストが再臨されるその時、時期は今誰にも分かってはいない。そしてイエス様ももうそれは父なる神様だけであるということを言われました。このキリストの再臨ということですけれども、これはまさに特別な日であるわけです。そのことを2節では主の日というふうに言っています。また盗人が夜やってくるように来ることをあなた方が自身よく知っているからです。盗人が夜やってくる、でもその時刻に盗人が来るっていうのは誰もわからないわけです。誰でもわからないようにしてやってくるというのが、盗人であるわけですけれども、まさに主の再臨もそのように誰もわからない時に突然起こってくる。3節にはこの平和だ安全だと言っている時に、この突然の破滅が彼らを襲います。本当に私たちも今平和で安全な中で生活をしています。しかし突然として起こってくるものがあります。私たちに身近なものは何かっていうと、地震ということではないだろうかと思います。突然にして起こってくる、もう大きな災いとして、突如としてもうそれが現実になるわけです。聖書で言えばノアの大洪水も突然にして起こった。ノアも洪水にあったわけです。彼だけが会わなかったっていうことではなかったわけです。ですから私たちも突然にしてもう不可抗力の災害に遭うことがある。しかしノアはあらかじめ神様からそのことを教えていただいて準備をしていた。森で木を切り、そして箱舟を作るということを彼はコツコツやっていたわけです。そして突然にして大洪水になったわけですけれども、彼とその家族は箱舟の中に逃れることができた。決して彼らはそういう洪水に遭わなかったというわけではなかったわけです。でも彼らはちゃんと備えをしていたわけです。そしてそのことが実はその後の五節のところに、昼の子供、光の子供、そして私たちは夜のもの、闇のものではありませんという言葉が出てきます。ですからこの光の子供、昼の子供と闇のものはですね、決定的な違いが出てくるわけです。そのような突然なことが起こっても慌てふためくことはない。そしてさらにはこの救いに預かるという約束があるわけです。私たちは光の子供である。なぜならばイエス様自身が、私は世の光であると言われたわけです。私に従ってくる者は決して闇の中を歩むことなく命の光を持つのである、その約束があるわけです。そして私たちが光の子供、昼の子供であるというならば、ここに一つの勧めがあります。それは6節のところに、他の者たちのように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょうということを言われています。目を覚まさなければならない。イエス様はこの花嫁と花婿の例えを語られました。その当時の結婚式っていうのは実は夜中に行われていたわけです。イスラエルの時間帯っていうのはいつから始まるかっていうと、日が沈んでそこから新しい日が始まっていく。ですから、結婚式は今とは全然違って夜中に起こるわけです。しかも花婿の迎えがこの夜花嫁のところにやってくる。イエス様は10人の乙女の 話をされました。5人はですね、灯火皿に油を蓄えて待っていたわけです。ところが別の5人はもう油は入れて火は灯ってたんですけれども、うとうとして眠りこけてしまっていた。そしたらなんと灯火の油はもう足らなくなってしまった。そして夜中に花婿が迎えに来たといった時に、その眠っていた者たちはすぐに起きて、花婿のところに行けなかった。ところがちゃんと油を用意をして、そして灯火皿に火を灯していた5人のお供たちはすぐに迎えに出ることができ、そして花婿とともに宴会のところに行ったわけです。まあ遅れて5人はやってきたけれども、もうすでに戸は閉められていて開けてもらえることはできなかったということをイエス様は言われたわけです。そしてそのことはまさにこの6節にある目を覚まし身を慎んでいましょうという言葉に表されているわけです。私たちは目を覚ましておかなければいけない。ただ平和だ、安全だ、今大丈夫だというような信仰であってはならないわけです。いつイエス様が来られるかは誰も分かっていない。その時に慌てふためいて、もう水黒いしてっていうようなことをやってたらもう遅いということになるわけです。8節を見ますと、私たちは昼のものなので信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶり身を慎んでいましょうとあるんですけれども、このここでは胸当て、また兜、エペソ書の6章のところには神の武具というのが出てくるわけです。なぜ武具を身につけるのかっていうと、そこには戦いがあるからです。でもここで言ってる戦いはもう人との戦いではない。実はこの世の主権者である悪魔との戦いであるということです。悪魔は何をするのか、誘惑するわけです。私たちをキリストから離れさせようとする。そして悪魔は安全だ、安心だ、大丈夫だ、もうまだ滅びは来ない、私たちに油断をさせる。そしてあの乙女たちとのようにもう油が切れてしまうと、その時にいくら自分で一生懸命やろうとしても時が遅いというようなことになりかねないわけです。ですから私たちは目を覚まして身を慎む。この身を慎むっていうのは何かっていうと、謙遜、従順、本当にこのイエス様に絶えず本当にへりくだって主に従っていく、その信仰を私たちは見られるということであるわけです。ですから私たちは待ち望んでいるのかどうか、それともこの世と同化して安全だ、平和だ、大丈夫だというような状況になっているのか。しかし悪魔は果敢に私たちを実は攻撃してきて、そしてまた私たちをキリストから離し、もうこの世と同じようなものにさせようとしているということであるわけです。ですから私たちはいつも本当に絶えず主を待ち望む、身を慎むということは非常に大切なことであるわけです。そして悪魔の誘惑に乗らない、自分は大丈夫だというその思いを捨てなければなりませんし、そしてまた必要なのは8節に出てくる信仰と愛と救い、このことを私たちはしっかりと心の内に持っておくということであるわけです。そしてそうするならば、私たちは9節のところに主イエスキリストによる救いを得るとですね、これが与えられるわけです。ですから私たちは日々このキリストの救いということを自分の心に確信しているのか。そしてついには10節の終わりのところには主と共に生きるようになるということが出ているわけです。これはキリスト再臨の時に私たちは空中に引き上げられて、そしてキリストにお会いする、それが1世紀の時代のクリスチャンたちの最大の望みであったということです。ですから彼らは困難が来る、苦難が押し寄せてくる、もうちっとも恐れなかった。 どのような迫害にも彼らは耐えることができ、いや命さえ差し出して殉教することができたわけです。ですから彼らの心の中にはこの信仰の確信があって、そして主と共に生きるようになる。自分の体さえも栄光の姿に変えられる。その望みが彼らのうちにあったということです。11節を見ますと、ですからあなた方は現に行っている通り、互いに励まし合い、互いを高め合いなさい。私たちはこのことをやはり同じように励んでいく必要があるわけです。私たちは一体何のためにこの御言葉を読んでいるんだろうか。そしてこうして蒼天祈祷会に出ているんだろうか。それはキリストが再臨される時が思いがけなくやってくるということです。そしてどんな困難にも苦しみも耐えることができ、必ずこのイエス様は約束されたように私たちを空中に引き上げてくださって救ってくださり、また主と共に生きるようになる。私たちはそのことを信じて、まず信仰によって生きるものとさせていただきたいと思います。